こんにちは。
こんばんは。
ビスピークではイギリスからコーディが日本からエミがギリギリ旅になる話をしていこうという番組です。
はい、ビスピークが再生回数400回突破しました。イエーイ
イエーイ、やったね
やったね
やったやった。
まあまあコンスタントに伸びてるんじゃないですかね。
そうだね、
まあそう願ってる。
うん、そう願ってる。
なんか
ということで、
うん、
ほう、
そう、アンカーアップデートされて、なんか推測で定着してるリスナーの人数みたいなの出るようになったよね。
あー、出るね。
まあ今20人ぐらい、
20人ぐらいかな。なんか大体16から20の間でね、うろうろしてるんだけど。
あ、そうなの。
そうそう、
知らなかった。
あとは、あとはそうだね、あのどこの国から聞いてくれてるっていう、
うん、
日本が 65% でアメリカが 20% でイギリスが 10% でカナダ、インド、ハンガリー、ザンビア、アイルランド。
そう、アイルランドは私の友達で、ハンガリーとどこだっけ。
ハンガリーとインドは多分僕の先輩とか友達とか、多分ね。
うん、でザンビアが謎っていうね。
ザンビアはわからない。
まあ英語圏の人たちはさ、ザンビアの人、
そうだね、
英語圏の人たちはなんか在住してる日本人かなみたいなのはなんとなくわかるじゃん、
うん、
ザンビア、ありがとうございます。
次ザンビアの人は教えてください。
教えてください。公式のツイッターに
でね、あとはそう、前も多分ちらっと言ったけど、あのどの惑星から聞いてくれてるっていうのも出てるよっていう、一応、
うん、
まあもちろん地球がアース 100%、 あとはまあ多分これ全部の、一応太陽系の惑星が全部並べられてるんだよね。
うん、
サタンだけなんかくるくる回ってるんだけど、いつも画面上で。そうなの。そうそう。かわいい。
そうだったんだ。
そうね、だからさっきなんかマーズとかから 1% とかリスナーが出たら面白いって話を。
そうしてたよね。でもマーズ何光年先だっけ。忘れちゃったけど、だから数年後に突然 1% になるかもしれないよって話をしてた。
そうだね。
楽しみ。というわけでね、今日は未来の話をしましょうということで、
はい、そうだね。
AI と RPA っていう技術について喋りましょうか。
ウィス。喋りましょうか。まあ未来の話って言ってるけど、まあいきなり過去の話から始まるんだけど。
うん。
そうそう。なんかね、去年ね、行ってた学校の先生がすごく AI が好きで、なんか AI を勉強する上で、いわゆるなんか産業革命第一次から学びなさいっていうことをすごい言われて。
うん。
そう、だからインダストリーレボリューション 1.0 から 2.0、 3.0 で、今の AI が 4.0 って呼ばれてるんだけど、まあ、1.0 はね、あの世界史の教科書とかでよく出てくる、あの18世紀の革命ですね。ちなみに覚えてる？
え、知らん。
え、そう。あの蒸気機関、スチームエンジンによってこう、なんだろう、効率化が図られたっていう、うんうん、まあイギリスでね、
うん、
そう。
あ、それはわかるよ、年数は覚えてない。
ああ、びっくりした。で、第二次産業革命が、あの電気かな、電気の導入によってさらにまあ革命が、産業が進んでいくんだけど、 まあ、ちなみになんか開発的学的な話をちょっとだけすると、そのインダストリー 1.0 と 2.0 のせいで、あのアフリカがどんどん植民地化されていったんだけど、
うん、
まあそれはまたいつか時間があれば。
そうだね。
でインダストリー 3.0 があれかな、 IT とかパソコンとかソフトウェアとかの発展によって、まあ、さらに産業が進んで今が 4.0 ですよっていう。
4.0 はいつ頃からのことを言うの？
4.0 はね、まあ、21世紀って書いてるかなよく、
うん、
まあ、AI とか、まあ、あと IoT の技術革新で、まあ、大きく変わりまか、これから世界が変わりますよっていう、
うん、ちょっと戻るけど 3.0 はあの PC の登場とかそういうこと？
あ、そうだね、まさに
AI も2000年以前にもう出てたよね確か。
ああ、そうだね、
1980年代だかそのぐらいに。
うんうん、あの多分チェスの、あ、名前忘れた、
あ、なんだっけ、あるよね、
プレイヤーがあのそのディープブルーに負けた、多分あれは AI だよね。
うん、だから今 AI に仕事奪われるとか、こうなんかまたシンギュラリティとか言われてる、こうなんか AI ブームみたいなのって一回来てたんだよね確か。その80年代とか90年代にこう今と似たような流れが一回あった。
ああそうだね、そうだね、あの第だから4回産業革命が今あったけど、まあどの時にも要は新しい技術で仕事が奪われるっていう反対運動がまあ起きてたよね、
うん、
だからインダストリー、だから第一次産業革命の時とか、あの世界史の教科書よく出てくるあのラダイト運動、
あ、それ、
あの機械を、うん、機械をハンマーで打ち壊していくっていうすごいファンキーなそうだね、なんか今で言うとね、あの Wi-Fi 切ったりパソコンを片っ端から壊していくみたいな運動がオフィスで起こるっていう、
う
んすごい、それが起こってた、
ね、すごいね。
そうそう、だからあの機械に仕事が奪われるんじゃないかっていうことへの反対としては、なんかあのよく言うのが、あの第一次産業革命も第二次も第三次も同じような心配があったけど、結局仕事は逆になくなった仕事ももちろんあるけど、
うん、
逆に増えた仕事の方が多いから今回も大丈夫じゃないっていう、そういう論調。
うん、そうだね、なんか AI の第一人者のレイ・カーツワイルさんっていう人も、うん、なんか割とそういうオプティミスティックな考え方をしてる人かな、
うん、
なんかコーディが言ってたようなことと同じようなことをインタビューで言ってた。
そうだね、まあ、ただなんか今回のインダストリー 4.0 に関してはあまりにも規模が違いすぎるから同じことは起きないんじゃないかっていうことも結構言われてるよね、
うん、シンギュラリティを超えるとどうなるのか予測もつかないからね。
そうだね、ちょっとまあ何年かな、2045年とか2070年とかいろんな。
あ、そうだね、カーツワイルさんは2045年って予測してるんだけど、なんかそれは人間の脳ってなんか線形的に物事を考えるらしいんだよね、
うん、
あのなんていう直線的に、だから今 1% 分かるとしたら来年は 2% 次は 3% ってこう一個ずつ増えてくっていうように考えがちなんだけど、こう機械学習とかって曲線的にこう理解が深まっていくらしくて、だから 1% だったら次は 2%、うん、次は 4% ってどんどん二乗されていく、
うん、
倍にされていくから、だから1、2、4、8って こうすごい勢いで伸びていくから、2045年には 100% に到達してシンギュラリティが起こるんじゃないかって予測してた。
なるほどね。
なんかね、カーツワイルさんのめっちゃ可愛いエピソードで、なんか彼のお父さんはもう亡くなってるらしいんだよね、うん、心臓病で。で、シンギュラリティのその2045年を超えた時に、お父さんを完全に再現して会話を楽しむために、今、持病の糖尿病とか、こう起こりやすいって診断された心臓病を防ぐために、毎日200錠の栄養剤を飲んでるらしい
よ。ああ。すごいな、逆。
めっちゃインテンスじゃない。
うん。まあね、多分生きてる間には、シンギュラリティ の技術的特異点と呼ばれるところを目撃する可能性があるのはすごく、
うん、
まあ、この時代に生きててよかったなっていうのはあるけど。
ねえ、楽しみちょっと。
そうだね。ちなみに、あゆみは、オプティミストですか？ペスティミスト。
私は割とオプティミストかな。
あ、そうなんだ。
うん。
かなりペシミスト なので。
それはなんで？
なんでかな、なんでかっていうと、まあまあ専門分野じゃないから、全く理系ではないから、そのすごく詳しいことはわからないけど、
うん、
いわゆる世界的に有名でこういう業界を引っ張ってるって言われてる、まあイーロン・マスクとかビル・ゲイツとか、まあ、去年亡くなっちゃったけど、スティーブン・ホーキング博士とか、いわゆる世界のそういうトップの地の人たちが今日すごい警告を出してるっていうのがすごく僕は怖いかな、
うん、例えばどういう懸念を示してたの彼らは。
イーロン・マスクとかは多分あの軍事利用されることへの懸念とか、あとはね、まあそういう懸念が多いかな。そういうシンギュラリティをどう迎えるかっていう。
そうだね、シンギュラリティを迎えて技術のネガティブな側面に目を向けてそうやって悪用すると人類はあっという間に滅亡できるからね。
うん、
まあ、今も滅亡するスイッチはもう手に持ってるじゃん、核兵器とか。
うん、
それに AI が加わることでこうよりネガティブな方に行くっていう可能性もあるよね。
うん、うん、あとはね、なんか単純にオプティミストであるの態度を取る理由があんまりないような気がするんだよね、僕は。
なんで？
あの結局オプティミストの AI の人も、あのなんだろう、ペシミストの AI の研究者も目的はそのシンギュラリティにあるわけでしょ、一つ大きな目的として、
うん、
それだったら楽観的よりもあらゆるリスクを想定してシンギュラリティを迎えた方が絶対安全じゃないのっていうのはあるんだよね。
そのリスクが想定できないのが今じゃない？
そうだね。でもだから最大限想定してペスティミスティックに、だから発展を止めることはできないからもう、
うん、
AI のだから最大限リスクを考慮して究極までにペシティミスティックにこう開発を進めていった方が、
うん、
まあどうせ同じゴールならいいんじゃないのって思っちゃうんだよね、そっちの方が。
うん、確かにね。
あんまりオプティミスティックである必要性がよくわからないっていう。
なんかそれは私の個人的な意見だけど、なんかね、リビルド FM っていう番組のハクさんっていう方が言ってたんだけど、
うん、
AI が発展して AI が人間よりも優位な地点に立った時に、こう人間は種としての老後を迎えて AI にこう種の保存っていう使命を託すっていう方向に持っていくっていう話をしてて、
うん、
なんかそれがすごい私的に腑に落ちたというか、こう人間が生存する形で AI を開発していくんじゃなくて、 AI にこう人間の進化した先を託すっていう意味で、私はこうなんか人間が生存できるかどうかっていうリスクをそもそも考えてないんだよね。
うん。
だからその点でオプティミスティックなのかもしれない。
ああ、なるほどね。まあ、確かにシンギュラリティそのものに悲観的か楽観的かっていうのと、まあ、もう一つシンギュラリティをうまく迎えた後にの世界を楽観的に見るか悲観的に見るかっていう、確かに両方があるかもしれない。
うん、
そうだね。でもあとは何だろう、あとはなんか AI のね、研究者の人、テッドかなで喋ってたのが、そのシンギュラリティを迎える、そのまさにポイ一つのポイントで、いわゆる人間の種の保存とか、いわゆるちゃんと人間のために、最大限人間を尊重して動くための AI、その、1回しかないっていう話をしてて、
うん、
それをうまく人類がそのプログラミングなり AI を作り上げれるのかっていうのがすごい僕は心配。
うん、なるほどね。
そう、なんかよくあるです、なんかAI の研究者がなんかスピーチとかするときはみんなミダス王の話をするんだけど、古代ギリシャの、ギリシャかな多分、
うん、
ミダス王って王様が自分が触ったものは何でも金印になってほしいってお願いをして、それを叶えてもらうんだけど、
うん、
自分の娘を触ったら自分の娘が金色の金に変わっちゃって、ご飯も金に変わっちゃって、結局最後死んじゃうっていう話をすごくよく引用するんだよね。 AI のそのどう AI をうまく、まあ、プログラミングしていくか開発していくかっていう、
うん、
だからそうだね。つまり与えた目的がこう人間が本当に望む目的にどう沿わせるかっていう、
うん、
それをどううまく作れるのかっていうのがね、その辺でも僕はすごいペシティミスティック、
うん、
結構悲観的で怖い。あと、そうだね。あとは、あ、そうだね。だからその、ペシティミストの AI 研究者がよく、そのミラス王の例とか、あと、あ、まあ、例として出すのが、まあ、例えば気候変動を解決せよっていう単純な目的を、例えばシンギュラリティを迎えた AI に与えると、
うん、
気候変動を脅かしている一番の原因が人間であるっていう解析データを解析されて、まあ、全部殺したみたいなのあるよね。そうそうそうそう、
まあ、そういうなんかサイファイ的な結末もあるよね。
それはかなりなんだろう、まあ典型っていうかあまりにも極端な例かもしれないけど、
うん、
まあ、結構要はコンピューターがどうその命令を処理するかが結構難しいっていう。
そうだね。まあ、AI が一番怖いところって、そのルールをブラックボックス化して作るところだから、そのなんだろう、 AI が学習して何か結論を作ったとして、その結論に至るまでのプロセスを人間は説明してもらえないんだよね。そこがこう人間にとってはちょっと怖いところかもしれない。どういうルールで動いてるのか、ね、うん、人間は指示できないし理解できてないからっていう、まあ、それは後で話す RPA とそこが決定的に違う点なんだけど。
なるほどね。
そう、
まあ、あとそのもう一つこう悲観的なる要因として、いわば AI って技術の競争じゃない、アメリカとか日本とか中国とか欧米とかの、いわゆるどこの国とかどこの企業とかどこの研究機関が真っ先に成果を上げるかっていう、で、
うん、
それこそ曲線的に成果が増えていくから、 圧倒的に先に開発した人が有利なんだよね、会社とか国なりが、
うん、
ってなると結果を追い求めるあまり、要はすごくわかる、こうダメな AI ができるっていう、
うん、
いわゆる与えた目的が本当に望むものにそぐわないけど、まあでも一番になる功績があまりにもでかいし、その利益が大きすぎるから、要は最後の研究の質がどんどん低下していく危険性っていうのも話してて、研究者の人が、まあそれは確かにあるっていう、まあ僕はね結構 AI を恐れてるっていう話。
そうなんだ。それは手段が目的になっちゃってるっていうこと？
あ、開発競争の話？
うん。
そうだね。もう、怖い、怖い、怖い、怖い。
そうか。
そうだね。あとまあ仕事は確実に奪われると思ってるから、それも怖いかな。
その奪われるっていうのはどういうことを言ってるのかなと思ってるんだけど。
ああ、まあいわゆるブルーカラーって呼ばれるような人たちとか、
うん、
まあ、ほぼ単純作業だけをしているようなホワイトカラーの人たちの仕事がどんどんなくなるんじゃないかって言われてるのを僕はすごいなるほどって思ってるっていう。
もうブルーカラーの仕事ってさ、結構機械化されて、こう本当の単純作業っていうのはなくなってきてるじゃん、
うんうん、
でそこでこのブルーカラーの人たちがどうしたかっていうと、サプライチェーンの調達の管理をしたりとか、生産管理とか、なんかもうちょっと事務的な作業、あと設計に集中できたりとかするようになったんだよね。
うーん、
なんかそう AI を導入することによってもっと工事的な仕事ができるんじゃないかって私は思ってるんだけど、そもそも AI に課題を与えなきゃいけないのは人間だし、こう何をインプットするか、 AI に何をインプットさせて学習させるかって決めるのは人間だから、そのヒエラルキーとして一番上に立つのはまだ今のところまあないんじゃないかって思うんだけど。
あーすごい。
その AI って、言うよ、うん、なんかインプットする材料によってかなり質が変わるらしいんだよね。そう、だからそこをどう決めるかっていうのは人間の仕事であり続けると思う。
なるほど、なるほどね。
今のところ
そうだね。その仕事を奪われる、その話もすごくよくわかるんだけど、仕事を奪われることの恐怖として、まあ、一つはこう、まあ最終的に2000何百年とかになってシンギュラリティからだいぶ経つと、確かにそういう状況もあり得るかもしれないんだけど、まあ、そういう状況になるって今言われてるけど、いわゆるその、
うん、
世界的に爆発的にこう AI とかがシンギュラリティを迎えて導入された時に、一旦はやっぱり大量の失業者が出るって言われてるんだよね。
うん、
実際に数年前にドイツの工場、そこもブルーカラーの人たちが車工場で働いてたけど、結構数万人単位で一斉に解雇されてっていうことが起きてて、
うん、
そのいわゆる社会のセーフティーネット、まあ、ベーシックインカムだったりのセーフティーネットの導入と、その大量失業のタイミングをいかに合わせるかっていうのがめちゃくちゃ難しいから、それの恐怖が僕は結構あるかな。そう、将来的にはね、仕事はちゃんとあるんだろうけど、そのいわゆる空白の何十年間が絶対に生まれる気がしてて、
うん、
実際にまあ小規模でいろんなところで生まれてて、 もうドイツの、うん、あのなんだろう労働省とかの人ももう I have no idea って言ってたから、もうどうしていいか分かんないみたいな、うん、まあでもなんとかするしかないっていう、そのギャップをどう、まあ、最小限にするか、
まあ、そうだね、本当今言った通りだけど社会インフラ社会システムをどう構築していくかっていうのは、まあ、同時に考えなきゃいけないよね。人間と AI がうまく共存する筋道を立てておかないと、まあ言ったみたいなことになるよね。
そうだね。それがすごく難しいよね。
まあそれはね、なんか民間企業と官公庁とのこう溝が深いのも原因の一つかなと思うけど。
まあね、そうだから僕はすごい、まあなんとか、まあその辺うまくやってくださいっていう。
ね。
あとはね、まあ、開発学の分野の中 AI がこう貧困を救うのかどうかっていうのは結構まあ大きな議論らしい。あんまり僕はその辺まで分かんないんで、分かんないけど。
うん。
そう、分かんない。
分かんない。
そう。議論になってるらしいっていう話。
OK。さっきちょっと触れたけど、うん、最近はなんか、RPA っていう技術がいろんな企業で導入されてるらしくて、
そう、それ知らなかったんだよね、 RPA。
そう、私も最近知ったんだけど、なんか AI と違って人間がロボットにルールを教えて単純作業をこう繰り返しやらせることができるシステムのこと、ロボティックプロセスオートメーションの略なんだけど、
うん、
そのさっき言ったみたいに、なんだ、プロセスを可視化できるから人間が明確にルールをつけて正確に 100% やらせることができてるから、なんて言えばいいんだ、今まで若手がやってたような定型業務とか単純作業をロボットに 100% 任せて若手が付加価値のある仕事をできるようにしましょうっていう、まあ若手に限らずだけど社員がより付加価値のある仕事をできるようにしましょうっていうのが今の RPA で、まあね、何社ぐらいで導入してんだろうね。でも世界で数千社とか、
ああそうなんだ、
多分もう導入してて、
それ結構いろんな分野で使えるやつ、
ね、そうだね、まあホワイトカラーが中心なんだけど、
うん、
うん、なんかね、典型的な例としてはデータベースから1件データを取ってきたとします。でそれを Excel に1列コピー&ペーストして、はい、っていうのを繰り返して100件やって、でその Excel のデータをメールで確認してくださいねって送るっていう一連の業務があるとするじゃん、
うん、
それを人間がやると1件30秒ぐらいだとしても何十分ってかかるところをロボットにやらせて、でその時間で他のことをしましょうっていう、なんだろうね、
うん、なるほどね、それはすごいわかりやすい、
そう そう、だからブルーカラーよりはそういう事務作業とかが多いホワイトカラーで導入されてる。例えばね、結構もうホワイトカラーで言うとかなり多種多様な、ほぼほとんどのインダストリーで導入されてるんだけど、
うん、
大きいところだと帝人とか大和ハウス、ブリヂストンなどなど。なんか今ねアビームコンサルティングっていう会社が書いた本読んでるんだけど、まあ、そこがコンサルティングして導入してもらった会社はそんな感じ。
それは RPA の導入に特化したコンサル。
そうそう、
うん、
ね、導入、あの RPA 自体を作ってるツールの会社があって、その間にリセラー企業っていうあのコンサルファームとかの企業があって、でその先にエンドユーザーがいるんだけど、
うん、
まあそのツールの開発元もエンドユーザーのコンサルティング、例えばなんか技術的に問題があった時に三社合同で一緒にコンサルティングしたりフォローアップしたりとかして、まあ、基本的には間にリセラー企業が立ってなんかどう導入していくかっていうのをコンサルティングしてる、
うん、RPA はちょっと AI とは違うんだよね多分。
うん、まあ、決定的に違うのはさっき言ったことかな。AI は、なんだ、リソースをもらったら、その中から自分でルールを学習していくんだけど、うん、RPA はルールは人間に教えてもらわないと実行しないっていう点が大きな違い。うん、
なるほどね。
なんかね、プログラミングをやってたらすごいわかると思うんだけど、なんて説明すればいいのかな。なんかね、分岐っていう概念があって、
うん、
例えば A イコール2だったらこの処理をして、 A イコール2じゃなかったらこの処理を抜けますみたいな、
あ、
条件分岐を作って、うん、それをこう永遠とやってもらったりとか、なんかそういう、ああ、なんて言えばいいんだろう、なんかそういう条件分岐とかループ処理とかそういうのはプログラミング上にあるんだけど、それを図形とかで可視化してホワイトカラーの人たちがこう IT の知識がなくてもなんかその繰り返しの処理を作れるようにするっていうのが RPA の一番大きな特徴
かな。ああ、なるほどね。すごい分かりやすかった今。
そう、私は IT 系の企業で働いてるから、RPA を知った時はね、純粋に感動した。そのデータベースの処理とかね、 IT 企業で働いててもうわめんどくせえなこれって思うときめっちゃあるから。
あ
なんかあのエビデンス取るためにデータベースから数件数十件引っ張ってきて、まあ、たまに数千件とかあるんだけど、それを全部 Excel にバーってコピーしてフォルダに移してとか、そういうなんかもうみんなが分かりきってる作業かつ間違いも起きやすい作業を RPA が実行してくれるからすごいね、それは助かるなと思った。
そうだね、ヒューマンエラーが起きやすいよねそういうの。
そうそうなんだよね、ヒューマンエラーマジ私若手だから何回やらかしたか分かんないんだけど。そうやってほしいなと思った
RPA。
うん、でさっきコーディが言ったみたいなこう 自分たちが予測もしない行動する AI とは違うから、うん、まあ恐怖感も少ないのかなっていう。ああ、
そうだね、
うん、
確かに予想外に変なところにデータ飛ばしたりしないからね多分。
うん、そう。
RPA は何だろう、その AI がに言われてるような仕事を奪われるみたいなことはあるの？なんかすごい優秀な RPA がたくさん導入されると、ホワイトカラーの人たちが10人だったのが2人でいいよみたいな。
そうそう、なんかそれはね、やっぱ RPA も考えなきゃいけなくて、その今まで6時間かけてその Excel のコピーとかをやってた人が、そのロボットを導入することによってそれが2時間で終わっちゃいますとなった時に、その残りの4時間をその成果をチェックするために当てちゃったら全く意味がないじゃん。
そうだね。
だからそこで何をするかっていうのが、その RPA の開発元とかリセラー企業とこう話し合うっていうか、コンサルしてもらってどうやったら付加価値のある仕事を生み出せるかっていうのはこれから考えなきゃいけない、
うん、
っていうのはね、 AI と変わんないと思う。
うん、
なんか実際に本とか読んでても、こう業務効率を何パーセント上げられましたとか、なんだ、残業時間を何十時間短縮しましたとか、そういう話は出るんだけど、そこでなんか、それでこういう仕事も新しく生み出せましたよって話はまだあんまり出てなくて、だからね、RPA も、まだね、その最終目標は達成してるところは少ないのかなっていう感じ。でもね、これ人口減少が著しい地方自治体とかで導入されたら、私はなんか若手がもうちょっと、若手が若者が来たくなるような地域づくりをできるんじゃないかと思ってて、すごい期待してるんだけど、まあ、急にローカルの話になったけどそう、私が RPA に期待してるのはそういうなんか、ちっちゃい問題を解決していくことかな。
そうだね、確かに。どうしてもね、なんか仕事が減っていくとか奪われるっていうところにもすごくみんなフォーカスするけど、まあ確かにね、もう忙殺されてる現場とか、まあそもそも人がいないとか。
そうなんだよね。なんかせっかく貴重な若手と資金を導入してるのに、なんかそういう単純作業に忙殺されてたら全く意味がないと思ってて。なんか若手の育成っていう定義からちょっと見直す機会になるのかなと思ってる。そんな感じ。
そんな感じ。あ、OK です。そんな感じ。まあ一通り喋ったんだけど。
うん、なんかある？
あとはなんだろう、まあなんだろうな、あとはね、あ、そうだ、あの、え、なんだっけ、忘れる。あ、そうだそうだ、その、まあ AI のとか話に戻るけど、
うん、
僕は結構、あの、なんだろうな、労働階層がまあ3分割されるって言ってる人もいて、あの、いわゆるハイパーノマドって言われる人クラスとミドルノマド、ミドルノマドと多分ローノマドかな で、ハイパーノマドは、まあ、いわゆる今でも結構すごいとされてる、要はクリエイター、歌手とか、なんだろう、映像クリエイターとか、まあ、いわゆるクリエイター画家とか、そういう人たちは、なんか要は AI に侵食されてもしっかりと、まあ、要はお金が取れて価値を生み出せてしっかり残るって言われてる、ハイパーノマド。やっぱりどうしても人間はいかに素晴らしくてもさ、やっぱり AI が作った音楽には感動しないかもしれないけど、人がすごく生み出した音楽には感動したりするから、やっぱりそういうところは残ると、うん、でミドルノマドはさっき言ったように、あゆみが言ったように、そのコンピューターにちゃんと AI に仕事を与えたりとか RPA に指示を出したりすることができるレベルの人間、うん、あとはまあ学校の先生とか保育士さんとか、意外となかなか AI にとって変われない人対人の仕事も一定数は残るから、それがある程度の所得が得られて社会的地位があるのミドルノマドで、問題はローノマドで、そう、つまり全員が全員すごくじゃあ高等な教育を受けられて、全員が全員 AI とか RPA に指示を出せる人間になってポジションを社会的に得れるかっていうと、多分結構難しいと思うんだよね。
うん。
そう、だからそれのギャップをどうなくすかっていうのはすごい、まあ怖いかな。ローマの、ローノマの、だからその時には必ずベーシックインカムがないともう終わるんだけど、社会が。
うん。
それに向けてどう対策していくかっていうのも僕はすごく興味がある。
そうだね。
まあそんな感じかな。
うん。聞こえる？
うん。
うん。
今電話がかかってきた。
あ、そうなんだ。一瞬消えたコーディが。
まあそんな感じです。
そんな感じかね。
そうだね。
ローノマドはどうなってくんだろうね。まあ、そこはベーシックインカムの力なんです
よ。そうだね。だからベーシックインカムの話をまたしたいんだけど、そのベーシックインカムを導入すべきかどうかっていう、まあ、ちょっと話すと、なんだろう、ベーシックインカムを与え上げるよりは無理やりにでも労働市場を作った方がいいんじゃないかっていう人もいるし、あえて無駄かもしれないけど、そういう人を雇うための、なんだろう、ブルーカラーのみたいな、そうそう、そういう意見もあったりとか、うん、まあ、ちょっとまたその辺もベーシックインカムの話をまた、そうだね、じゃあそんな感じかな。なんか言い込み残したことありますか？
わかんない、 RPA とかもっと話すことあるかもしれないけど、まあまあまあ基本についてはそんな感じかな。
そうだね、ちょっといい時間もいい時間なんで、
そうっすね、
まあぜひね、
あ、ツイッター、
まあ、うん、次回の冒頭にでも、もしまた追加であれば全然、
うん、
はい、
そうだね、はい、ツイッターやってますのでフォローお願いします。
はい、わかりました。
なんか、うん、ご意見ご感想お待ちしております。
はい、めっちゃ待ってます。勝手に
ID なんだっけね、ビスピークアンダーバー UJ
だっけ。 UJ ね、そう、
うん、あれは UK とジャパンの UJ。
いいアイディアっつってね、ニヤニヤしてたけど、
そうそう、ニヤニヤしながら作ってんの。あ、この間なんかね、アイルランド人の友達がフォローしてくれた。
そうなんだ。
そう、全部日本語で書いてるのに、ありがたい
ね。ありがたいね、それは。ことで、こんな感じです。
はい、
はい、じゃあバイ。
Bye.